1ページで、幕末から明治にかけてどういうふうにこの辺の地域の支配関係が変わるのかというのをさっとこう見させてもらって、それから2ページ目のところの、フェリーやハリスが来るわけですけども、外国船が来てから、あっちの江戸を中心にした方も大騒ぎになってるわけですけども、この辺でもその影響はあったと。実際に新潟にロシア船が来たりオランダ船が来たりして、村松や柴田の武士たちが駆り出されて警護に行くということがあったと。で、こっちの村方でもそれを緊張したこう感じで、情報は得てたということを、話させてもらいました。で、今日は今度3ページ目になりますけども、そこからこれがスタートになるわけですけども、明治、西郷さん亡くなるのが明治10年です。そこまでの間を、あらあらと見ていくとこういう感じになります。で、資料の方はやっぱ本田さんとこの資料、八代田の本田さんとこの資料を使わせてもらいますけども、今度はですね、白桃園雑記から使用日記という個人的な日記に関わる部分が量増えてきます。使用日記6巻しかないので残念なんですけども、もっとこう前の1から5があったらどんなことが書かれてたのかなという、そういうふうに思います。非常にこの辺のことが使用日記では具体的に書かれているんです。白桃園雑記は、あっちの政府から流れてくる情報を、だから中央の情報ですよね、全国的な情報が多いわけですけど、使用日記はこの辺のことをメモしているということで、より身近な話がこの後出てくると思います。で、まず最初、江戸から明治に変わる時のことをこうやって表にしてみましたけども、あとでこの前と同じです。ここの黒丸をつけたところは本田さんの資料で、後でご覧に入れますと、こういうところです。明治、慶応4年ですが、それ年号、元号が変わって明治元年になるわけです。だからこことここはイコールです。慶応4年イコール明治元年と、こういうことになりますけども、戊辰戦争が始まって、そして五箇条の極正文やなんか出されたりして時代がこう変わっていく。そして、その中で、戊辰戦争が始まると、こちらの方もやはり新政府軍の、その今度は時代変わったよというふうな鎮武のための勅使が、勅書ですね、来たり、あるいは勅使が来たりします。で、まだ最初の方は幕府と桑名、これ一体ですので、新政府と対抗する勢力になっているわけです。で、長岡の河合継之助は抵抗の最前線に出てくるわけですよね。長岡がかなり激戦になります。それから柴田の方も、柴田藩も大越列藩同盟という、東北の諸藩と同盟を結んで、そして、長岡とも一緒です。新政府軍に、対抗するわけです。で、そういう資料も残っています。ですが、だんだんとやられて、新政府軍がやってくると。で、新潟から上陸して、今度はこう村松を落としたり会津へこう向かっていくと、こういうふうになっていくわけです。柴田はこの途中で、大越列藩同盟を、裏切ったという感じになるんですよね。抜けて、で、新政府軍の手引きをするので、会津なんかからはいまだにちょっとあんまり感情は持たれてないと、こんないわくつきのことがここで起こります。で、コスドでは、いろんなことあるわけですけども、コスドがなんか焼けたという、7月の29日、明治元年です、になりますけども、7月の29日に、これはもう破れて会津に帰っていく、その会津兵ですけども、それによって放火されて 225個が焼失したということが柏大治さんの本には書かれています。でそれ元になるのがどこにあるんかなというふうにずっと思ってました。でちょっとよくわからないんですが、ですが本田さんのところの資料で、火事があったという事実はわかりますので、これは後で、お示しすることができます。でこの8月に入ると、まあ、ここらみんなやられますので、新政府軍がこっちの方も来るわけです。そうするとこちらの方も新政府の方の指示を受けるようになっていくということで、慶応4年明治元年の、まあ、全般7月ぐらいまでは幕府型なんですが、8月以降7月の下旬から8月になると今度は新政府の方にこちらの方も変わっていきます。そういう人の流れも変わっていくということが分かるので、そういうのを今日お示ししようかなと思ってます。次お願いします。でまた例によって、本田さんの記録ですので、古文書になりますが、まあ、ちょっとお付き合いください、こういう会所から出された記録を取ってあるわけですね。正月19日に、慶応4年です。正月19日に柏崎の方から出されたと思います。でそれが八代田組とかね、右村村庄屋なんとこういうふうにこう出されるわけですが、その記録です。でどんなことが書いてあるかというと、なにわ戦争は八幡橋本編に幕御勢いをはじめ諸藩の人数、まあ、なたらかんたらこう書いてくるわけです。なにわ戦争というのが鳥羽伏見の戦いです。大阪です。大阪で、戦争が始まるんです。ちょっとマイクめんどくさいのでやめますが、1月の3日にですね、戦端が開かれるんです。そうするとちょっと見にくいな、もうちょっと斜めにしていいですか。ご都合をこれあるかに あるかにて上様恩義ですね、去る6日1月6日に、暁大阪表出版、3日に戦争が始まって6日になったら徳川慶喜さんは大阪から船で出版ですからね、船で江戸に帰ったと。で江戸表御下りに成り候おもむきとこう書いてあるんです。船で江戸に行かれました。で右につき中将様というのは、これは桑名の殿様です。慶喜の弟になるんですけども、桑名の殿様もお供にて御同様御下り遊ばされ候おもむきと、桑名の殿様も一緒になって、船で江戸の方に向かわれましたということをこう書いた。で、おいおい桑名表御引き上げに愛なり候おむむき、申し来たり候おことと、だんだんと桑名の方に引き上げなさるんだろうというふうなことがこう書かれています。で、正月19日こう書いてますけど、前書の通り御触れ移し愛回り候おう申し候おう、かつこの節柄ですね、この世情風節に動揺いたし候おう、いたしおくの儀、できたり候おうては、こういうなんかこういう時節柄、いろんな風節が飛んで動揺しないようにしてくださいということを、狛江末添まで厳重に申し渡し心得たがいこれなきを仰せ渡され候おうと。で、末添の者にまで動揺しないように申し聞かせてくださいということを、こう庄屋を通じてこう指示しているということが分かります。そしてここにちょっと面白いことがあるね、前々五年具金不能の分当春一時の取り立てお金ご金蔵へ、取り納むべき旨、今般仰せ渡され候おう 関東、今までちょっと取らなかった取らなかった分のお金を年貢ですね、今この春に一気に取ってしまって御金蔵に納入するようにしなさいというふうな指示も合わせて言っていると、まあ、お金のことも合わせて、まあ、ここで指示が出されていると。これは桑名の方からこっちの方に指示が来たというふうに考えられます。まあ、戦争が始まってこっちの方は今とにかく金をちゃんと押さえておかないとどうなるかわからないという気持ちがあったのかもわからないと思いますが、はい、次お願いします。で今度これは王政復興になって、勅使がこっちへ来ますよということが書かれているわけです。この正月のさっきのが16日でこれが15日ですから1日前になりますけれども、今般王政御復興については王子に勤労いたすはもちろんのことに相来ども、当今僧正につき当方なんたらかんたらとこうずっとこう書いてある。
とにかく別紙の趣、別紙の趣につき、
勅使ですね、勅使、不実、発行すべく将来ども積雪なんですね、積雪の時節、途中手間取りも計り方、計りがたきにつき御周囲の次第、まずもって、書面愛達し候一応の御受け状早々差し上げ申すべきものなりと、これ王政復興について勅使をこう派遣するんだけども、1月です、雪が降っているので遅くなるかもわからない、だからまず書面でこう通知するので、それの受け書を出しなさいという指示が来ましたとこういうんです。1月になると新政府軍の方はこれから勅使を派遣しますよということを指示している。ただしここのメモ書きがあって、勅使御名の名はもちろんですね、勅使御名はもちろん御印ですねなどもなしということは、名前も印もないというふうに言ってメモはされています。慌ただしい中で出されたなんかお触れなんだかもわからない。これも副提示消えてますが、副総督市場大夫で、陳部総督高倉三味とこうなってますが、この人が北陸道陳部の、まあ、総督なわけですけども、なんか慌ただしくこれから勅使を回すよという指示が出たと。1月すぐですね。
はい、お願いします。
で実際にこの勅使はやってきます。勅使自身はこっちまで来ませんが、こういう新政府になったから、まあ、聞きなさいという趣旨なんだと思いますが、これはですね、本田さんのところが他のところではどういうふうにしてお迎えしたんかなということを書いてあるんです。自分のところに来る前に御勅使を二条台の上、毛線を敷き、その上に荒駒を敷き置くなりと、勅使を受けるときには二条台って、なんかこう二条ぐらいの高い台を作るんでしょうかね。で、そこに毛線を敷いて、で新しいこう、小物ですかね、新しい、まあ、なんていうか畳でもないけども、なんですよ、むしろでかな、ちょっと上等なそういうのを敷いておいたと。で、御勅使、ただし御勅使の間、御巣、御巣ですね、下げ候よしと、その勅使が置かれている二条台のところに置かれているところにはすだれを立ててましたと。これよそのところのことを言ってるんです。で、右勅使御受け取りの お方、勅使を受け取る方は玄関へ上下朝上下にて、受け取り候こと、受け取るに人は朝上下を着て、受け取らなければいけないと、受け取りましたと。で、御勅使
お迎えのため、お目付け、御二頭一振りまで、お出張りと申すことなりと。だから一振りまでというのだから、あの県境ですね、今でいう富山県境の方まで、こういうスタイルをしてお迎えに出たんですと、よそのことに書いてある。それから考察などは取り外さないといけないと。で、寺社などの入り口は板あるいは巣でこう囲んで目隠ししたと。それから王冠筋の、まあ、仏像仏ですよね、仏像などは残らずやっぱ巣でこう囲むと。で、町並み空き家ですね、空き屋敷などの分も同じようにこう目隠ししますと。それから町中敷き砂をこう敷いて道をきれいにするというふうなことをこうやったんだということを、このかなんていうか高田方面の上越の方の情報を得てメモしているわけです。でこういうふうにしないとダメなのかなということを多分考えてたんでしょうね。はい、お願いします。で2月の23日になると、あの実際にこの勅書は本田さんのところに来ます。でこれは今度ですね、また話が変わって、さっきあの徳川慶喜が大阪城から、戦争が始まると江戸へ船で行ったと、こういうことを書いてありました。でそこに、桑名の殿様も行ったとこう書いてありました。でその桑名の殿様は江戸から今度ぐるーっと船に回って青森通って、新潟へ来るんです。で柏崎へ来るんです。柏崎が桑名藩領だったからです。そこへ逃げてくるんですね。でその時に河合継之助もガトリングガン積んで一緒にずっと来ると、こういう話です。で、中将、これ桑名の殿様のこと義恩義ですよね。今般御沙汰によって去る8日江戸、この8日江戸表出戦、同過日、過日ですね、30日や31日一番最後の日に、ますますご機嫌、よろしくここもとへお着き、中浜村、中浜村の正願寺というところにいらせられ候、と。で、ご謹慎、謹慎なんですね、謹慎、御謹慎候で、右につきてはかねて御達候通り命名、日野家の儀、格別ですよね、格別入念いたし、万端、物静かに愛慎みまかりあり、風雪などにて、聞いて風雪などにて聞いて、動揺いたすまじく候と、まあ中浜村の正願寺というところに、桑名の殿様は入った、ついては一度みんな静かに慎んで、いなさいと、火の用心は気をつけなさいというふうなことをこう触れが出されたということですよね。で、柏崎音訳所で、村村役人へ、ここに神原向こう入ってくる、八代田を通じてこの辺には触れが回ったんだと思います。でここもうちょっとこれは具体的に書いてあるんです。ここのことがもう少し具体的、右は3月8日1月に江戸に逃げたんですよ。でそこから今度はあの江戸からこっちへ来たわけです。3月8日江戸表ご出戦、同月3月8日に江戸を出て、で、24日新潟港へお月着船と、江戸を8日に出てぐるっと青森回って24日に新潟港へ着いたと。で26日に、そこを立って五発がですから、今度は籠に乗って、赤塚村に、ご宿泊一泊して、籠に乗って赤塚ありますよね、赤塚で一泊して、27、8両日寺泊まり、御師寺泊まりに27、28日は泊まったと。で29日は地蔵村に宿泊した、地蔵、あ石地ですね、石地村に、泊まったと。で開日、 一番最後の日に、荒浜村にの庄三郎という人のところに、着いたと。で柏崎表に御着いたと。で人数は120人くらいだと。120人くらいのお供を連れて、桑名の殿様はずっと船に乗って柏崎に来たんですと。で殿様がこう来たわけですから、この柏崎は反新政府軍の一つの抵抗拠点になっていくわけです。でその柏崎の出張所みたいなのが鴨にあったりしますので、鴨がまたそこの反政府軍の拠点になっていくということです。で本田さんたちはそこにいろいろまた献金したりするわけです。まずはこれは今新政府軍とかなんか言ってますけども、この皆さんは官軍という言葉を使います。使ってるんです。この後すぐ出てきます。すぐでもないかな。そのこの資料の中では官軍という言葉が出てきます。はい、お願いします。これはこんなのないかな。あ、これはですね、またちょっと話が別になって江戸の話が出てくるんです。江戸、西郷さんが、西郷さんの頃と言いながら西郷全然出てこないんで、どっかに西郷出てくるのはご紹介しようと思っていました。でここに西郷さん出てくるんです。右道断張り出し候に張り出しに愛なり候御触れ書きの写しと、江戸の町年寄りがこう張り出したこと、それを誰かがこう聞いてきて、あるいは書いてきて、伝えたんですね。でそこに西郷さん出てくるんです。この度、御政党氏御差し下り、これ江戸です。江戸に、差し下り愛なり候御今15日御討ち入りの風文もこれあり候御につき、3月15日に江戸城を総攻撃するという、そういうふうになってた。でも話として我々は知っているのは、西郷さんと勝海舟が話をして、で江戸城総攻撃が取りやめになったというのをよく聞いてますよね。この3月15日がそれなんです。3月15日取りやめになったんです。討ち入り候御風文もこれあり候御につき、御嘆願愛なり候御ところ、まあ、やめてくれというふうに頼んだところ、大総督府伺い済みまで、御討ち入り見合わせの旨参謀、ここです。大総督府に、聞いてその許可が出るまでは見合わせますよという旨を参謀西郷吉之助、ここに出てきたんです。西郷吉之助、愛個体候御につき、屋敷など市中の者どもみだりに動揺いたし、意外の不都合愛生じ候御では、もってのほかにの義につき、まあ、とにかく静穏に、過ごしててくれというふうなことを言っている。ここに西郷さんが、じゃ あの偉い人に聞いてみるからね、それまで待ってるよというふうなことで答えたというので、俺たち騒がないようにしようよなということを町の人たちは言ったと。こういうことがやっぱこっちにも伝わってきていたということが分かります。この日付はちょうど討ち入り の総攻撃のその日と一致していますということです。こういう資料も本田さんのところに残ってました。はい、お願いします。でこれはですね、今度柴田の殿様は、あ、じゃないで、違う、桑名の殿様が柏崎にこっちに来ましたと。で、この辺が一つの反新政府軍の、まあ、抵抗勢力になっていきますと。で、東北の方は東北の方で、会津や米沢なん、それから仙台も加わって、奥越列藩同盟という幕府型の勢力が結束するんです。でその時に、玉虫という人、鈴木、という人、これは柴田の溝口さんの家来です。その溝口さんのところに、お前たちも仲間になりなさいよというお誘いが来るんです。で、この度仙台です、米沢高校より、御使者を持って、奥越御一同五会
義の上広告の御ため尽力心筋を休んじられどうのこうのとこう言ってますが、このおうえつ、ここに越後が入りますので、おうえつ列藩同盟というのができる。で、そのお誘いの使者が柴田に来て、柴田はそれをお受けしましたというふうなことが ここには書かれていた。柴田も一度その長岡や仙台や米沢と一緒に戦うぞという、まあ、そういう意思をここでは示しているわけです。でそのことは我々のこの地域を後で見るときもまた生きてくるんです。柴田は戦うと言ったわけですからね。はい、次いきます。で今、まあ、ここまでが、まあ、明治の元年のことで全国的なことですけども、ここで、コスト調子を見ると、コスト調子から拾い上げました、コスドを通過した人たちというのがですね、結構事細かくこの420何ページというあたりのところに、書かれているんです。で溝口先生という鴨神殿の人ですけども一生懸命調べて書かれました。で、この頃になると地方でも動きが活発になると。で柴田藩では、各番小屋などを設置するよう指示したと。具体的にどこにあったか分かりませんが、横川浜や小向村などにもそういう警護のための小屋が置かれたというふうなことが書かれています。で実際に戦争が始まる前、私わざとこう矢印つけました。こっちが神だと思ってください。神っていうか、あっちのあっちだと思ってください。上京する方で、最初この辺の2月とか4月見ると矢印ほとんど向こう向いてますよね。こっち向いてるのはほら、柴田藩が高田や富山などから帰る途中に小須戸を通ったけど、大体会津とか柴田などがこう早川で京都行ったり、どこか行く、これ三条とかね、小出島、小出の方です、こう向かったりしてる。で横川の一件というのは後で出ます。これどさくさの中で、騒動ありますので、これは後で見ましょう。大体まだ戦争を始まる前は中越方面に矢印に向かっているということが分かるかなと思いますが、はい、お願いします。これはさっきこういう慌ただしい時に、4月、まだ慶応4年の4月に田上村の農民、30人ほどが、武器となるものを持って横川浜まで浪人者を追ってくるということがあったと。でこの浪人村は者は、玉城家を襲ったと。で、会津藩士と称する正体不明の浪人48人がこう襲って金品を奪ったと。でそれがその届けを受けた桑名藩の役所、まあ、鴨にあるわけですけども、売っ手をこう派遣して村々を回らせた。でそれがこれがですね、結局横川へ行くんですね。この人たち強盗団が横川村に逃げやってきたということが分かったと。でそのでも横川からも逃げてしまったわけ、裏口から逃げてしまった。明願寺に来た。明願寺へ駆け込み裏口から逃げてしまったと。で横川浜村では逃げてしまった以上加勢の必要はないということで、田上の人たちと押し問答をするということがあったと。で、まあそんなことがこの頃あった。結局これは偽の会津藩士なわけですけども、強盗騒ぎみたいなのがあって、で明願寺もいい迷惑を被っているということが書かれています。まあ、これはこういうところですね。どさくさに紛れたなんか、そういう強盗騒ぎもあったということをちょっと紹介だけです。はい、お願いします。で、コスドの村役人たちの指定なんかが、渋滞として、
柴田にこう勤務しているということは幕末からあったわけですけども、そういう資料もまた後で出てきますということですね。でこれはこの戦闘が5月ぐらいになると激しくなっていく。で新政府軍がうるう4月に高田を落としている、まあ、高田はすぐ別に戦闘があったわけじゃなくて基準するわけですよね。で、その後小出島だとかクジラ波で戦闘が始まっていくということです。で長岡は一旦落ちるわけですけども、でも河合嗣之助たちはその後も抵抗してもう一回後で長岡を取り返したりします。5月ぐらいになると戦争が始まってくる。はい、お願いします。で小須戸の、まあ、渋滞の人たち、ここあれですよね、ここの天笠は吹田あ町小須戸町の人、新保の人、腕こきの村の人たちで、この人たちも、まあ、これぐらい、あんまり長い期間じゃない、数ヶ月柴田の城下で勤務するということがあったと。でそれには手当が出ていたらしくて、手当の増し金を願い出るという人もいたというふうなことを書いてます。だんだん、こう向こうから新政府軍来るわけですから、柴田も警護を固めているという感じはします。はい、お願いします。で今度は中越の戦闘が激しくなると、この矢印見てください。矢印ほらみんなあっち向きでしょ。さっき見たのはあっち向き、あっち向きだったんでね、あっち向き、これの図では反対になってますけども、こっち鴨方面に、戦争始まる前は鴨方面に人々が流れてたけど、だんだん戦争が激しくなってくると、中越からほら片貝から小須戸へ等の方へ来ると、で片貝から水原に来る会津の兵隊、これ戦争があったんですよね、負傷した。で、柴田藩も鴨から帰る途中小須戸を通るとかね、こういうふうにして向こうからこっちへこう来る人たちが増えてきたなという感じがします。でその反面、また応援団として中越方面に行く人たちもこう結構いるということで、5月ぐらいは、あっちから、まあ、反対なんですけども、中越から小須戸を通って下越の方へ行く人で、逆に、中越の方に応援に行く人というふうにこう動きが、まあ、半ばするような感じになってくる。はい、次お願いします。でこれは今度ですね、これはまだ5月ですから戦争が相半ばしている時です。中越地方で、激しい戦争が起こっている頃で、この時に、本田さんたちはやっぱ応援のために物資を送るわけですね。恐れながらですね、書きつけを持って願い上げ奉り候と、で八代田村の庄屋本田蔵之丞さんと百姓代の治左衛門さんが、本田さんは80両で、百姓代の治左衛門さんは金10両を、提供した、差し出して、どこへかというと鴨をお約束です。鴨です。鴨は柏崎の出先があったところですから、これは幕府型になります。幕府型の役所のあったところに5月時点では献金をしているところなんですね。30万かければいい、およその計算できるというふうに言いましたよね。30万かけてみればいいわけです。かなりの額だと思います。で右は中将様恩義先般より、容易ならざる職を立てまつり以来、引き続き御物入り大きの趣うんぬんと書いてある。桑名の殿様はずっとお忙しかったんだと、でいろいろ費用もかかったということなので、まあ、献金いたします、どうぞ受け取ってくださいというふうな趣旨のことが書かれている。この5月時点では鴨の幕府型の方に献金したということは覚えておけばいいです。で、はい、お願いします。で、 これも同じ5月25日ですから同じ頃、やっぱお金だけじゃなくていろんな人たち、ほら金津とかね、塩谷とかずっとこう出てくる、東島の人も西島の人も古津の人もいる。で、これは何か、梅干しです。梅干し一樽、味噌漬け二樽、これ本田さん出してるわけです。で、金津の茶屋さんも梅干しだとかね、それからたくあん漬け、それからこれはきゅうりなす漬けです。きゅうり漬けとかなす漬けを一樽と、みんなそれぞれ漬物をこうやはり鴨の恩人屋に、出してるわけです。ということで5月時点はこの辺の村々の人たちが、とにかくお金や漬物などを鴨の方、幕府方の方に出しましたという記録が、これもう使用日記ですから、こういう自分たちの実際のことが使用日記では書かれている。はい、お願いします。で、この7月に入ると、さっきまでは5月ぐらいでしたけども、7月に入ると情勢変わります。7月の24日に、列藩同盟が長岡を奪回した、河合継之助たちです。それからけどすぐまたダメになるんですけども、新政府軍は太夫浜、それから松ヶ崎に上陸したと。で、こういう時に西郷さんがこっちへ来たかどうかというのがずっと議論になっていて、近頃はどうも来たみたいだというふうにこう言われてますよね。西郷さんもこういう中に、来たのかもわからない。で、ぬったりが陥落されします。それから水原も陥落しますということで、この上陸した新政府軍によってこの辺だんだんとやられていくわけです。で、長岡も結局はダメになって、下越も新政府軍の手に落ちると、今度は向こうからずっと小須戸にこう、またあっちの方へ行くという流れができます。で、その途中でさっき柏さんのところで200何十軒焼けたというふうに書かれてましたが、小須戸の大火があったんだということです。で、その記録は本田さんのところにも出てきます。これさっき言いました。で、五泉や村松も新政府軍の勢力下に入りますと。で、新政府軍の配下に入ると、今度は仁和寺の宮という人が、これも鎮武総督になるんです。越後を平定するための朝廷の使者になります。その人が八代田を通ります。で、それに対する対応があります。で、今度三条に新政府軍の出先が置かれます。で、三条だとか、それがやがて鴨に移るんですけども、新政府軍の拠点が中越に置かれる。で、そういうところにこの村役人たちはお金を出すことになる。最初幕府が支配しているときは幕府方にお金をや漬物などを出す。で、新政府方になると新政府方にお金などを出すと。しょうがないんですよね。その時々のやっぱ勢力のところにこの人たちは献金したりせざるを得なかったという状況がわかります。はい、お願いします。これはですね、8月ですので、今度は新政府の拠点がこっちの方に置かれた、多分三条に置かれたというふうに考えてください。で、その時に本田さんの方ではこんなことがあったんですね。桑の恩軍代柏崎御在人平松多門様御家内奥様、柏崎にいた平松多門という人の奥さん御母堂様、お母さんですね、奥さんやおばあちゃん、それから姉様、姉ですね、で下女1人、これで4人になりますね。それから小林隆二殿母、締めて5人、 そうですよね、奥様とおばあさんと姉さんと、それから下女と小林さんのお母さんと合わせて5人、柏崎戦争につき妙法寺編に投入ならせられそうらえども、おいおい官軍、ほらここ官軍という言葉を使っているわけです。ここ官軍使ったんですね。官軍本討ち入りよって鴨神殿へお越しのところ、この人たち5人の人たちは妙法寺に逃れてたんだけども、だんだんと官軍がこっちへこう上がってきたので、この鴨神殿に来たと。で、そこが定切れ、包み切れですね、水害にあって5月11日、当村御継ぎ立てのうち、御母堂様、御母堂 おばあ様と姉様がご持病ですね、御持病を差し起こり、8月昨日まで、薬、用い愛滞留同日引き払いにつき、まあ、滞留、自分こうおばあ様と姉様が持病が出て、で8月1日まで、本田さんのところに、泊まってたんです。で、右の始末を鴨町、御出張官軍会議所へ別紙の通り、せがれ新之丞、明田川、陣右衛門、堂々で、異彩申し立て候のところ、8月1日になるともう官軍 の会議所が鴨に置かれて、そこに実は私たちこういう柏崎から逃れてきた人たちをかくまってたんですということを申し出た。で申し出て、なんかご沙汰があるかと思ってずっといたんだけども、結局ご沙汰は、何もなかったということで、明田川は帰宅いたしましたと、こういうふうなことを書いた。こういうかくまってて申し訳ありませんでしたということを、これ釈明書なんです。で本田さんのお宅にはこの平松さんという人の陣笠だというのがありました。でありましたというのはもう何十年も昔私見せてもらったので、今は分かりませんけど、多分保管されていると思います。螺鈿がこう入ったような、そういうキラキラした感じの結構質のいい陣笠だったというふうに記憶してますが、そういうその時にもらったものだというふうにこう言われてましたが、かくまって申し訳ありませんでしたという言い訳を鴨のその役所にこう言ってる。でこれのもっと詳しいことがここに書かれているんで、結局は同じことをこう言ってるんですけど、このかくまっていて申し訳ありませんでしたと言っている中で、ここら辺からですね、しかるところ先月29日小須戸町出荷にて郷中一同同様、私どもも諸道具、取り、なんだっけね、小道具までかな、小道具まで、取り片付け候亭について、まあそんなかくまったりしている時に、先月7月の29日に小須戸町では火事があって、この辺一帯大騒ぎになったんですということが書かれていますので、実際に小須戸で大火があったというのはここでわかる。だから柏さんが書かれてた、まあ二百何十個というのがどこに出てるか分かりませんが、八代田の人たちも火事があったことはちゃんとここで書いてあるわけですね。小須戸町に大火があったということがわかります。でまあ結局このおばあ様たちは8月1日に、昨日ですからね、当月昨日出立いたされ候で、8月1日に、こう出て行ったんですけど、まあ大変申し訳ありませんでした、 何卒お許しくださいというふうなことでこう願い書を出しているということです。だからここで官軍と言ってますので官軍使いますが、官軍が今度はこっちへ来たら、それに対してこの村の人たちはものすごく気を使って、実はかくまってたんですと、いやいやでもこれは病気の世話してたんですということを言い訳しているわけです。何の沙汰もなかったようですけども、そういうことがありましたということです。はい、お願いします。でもうこれも8月ですよね、8月になって、仁和寺の宮という、今度は新政府の方の総督、越後の方の制定するための総督です。その人がやってきて、で、本田さんのところにも五子安ですね、五子安ご本陣本田倉之丞とこう出てます。本田さんのところにも急死をしました。でこれについては結構ね、どんな人だかっていうのを詳しく書いてあるんです。仁和寺の宮様っていうのは どういう人かなということはこれ見ると分かります。でここでは詳しくこう申し上げませんけども、書いてはあるんですね。この人はですね、本当は伏見、国家親王のお子さんなんだけど、仁孝天皇という人の養子になった人ですと、年は23歳ですとか書いてある。でそのお供にして なって西園寺金持ちもこうついてくるんですね。そういうことも書いてあります。で通行したルートもこう書いてます。ここではただ八代田に寄っただけ、紹介しておきますけども、鴨から来て、で新津へ行って、亀田へ行って、新潟へ行って、木崎へ行って、柴田の方へ行くんです。ということで抵抗勢力だったところをずっとこう回っていって、最後は会津の方向を制圧するというふうに望んでいくわけですね。でその今度は偉い人がやってきた時にどんな対応をしたか、さっき勅書が来た時もどんなふうにするかというのをちゃんと調べて、ね、よその様子調べてこう書いてますが、ここのところはですね、ちょっと慌ただしかったみたいなんですね。お茶代金1両下し置かれ候、このところから、この仁和寺の宮様から1両いただきましたと、お茶代としてもらいましたと、これね、上段の間散歩のし、ただし白木掛け物なしと、上段の間に散歩を置いて、そこにこうのしをつけてたというんでしょうかね。で、白木だと、その散歩は白木の散歩だと、で後ろに床の間なわけですけども、床の間に散歩を置いたわけだけど、掛け物はしてないと、いうことを書いてます。で上段上敷き2枚、その上へ新飛毛線1枚敷くと、上段の間には上敷きを2枚敷いて、その上に新しい飛毛線を1枚敷いたと。で刀掛けはこれは白木だと、こうやってタバコ盆がどうなとかね、それから火鉢がどうなとか、茶碗はどうだと、九谷ですね、九谷焼きの茶碗使いましたと。で お茶代蓋付き、というかこう書いてある。それから輪島出来って書いてあるんですね、輪島塗りのものを使ってるんですかね、水飲みがどうだしと、水の、それから水桶、蝶子桶ですね、とかこういろいろこうと細かくこう書いてます。で右残らず長持ちへ、しまわり置き揃う、長持ちにしまい置き揃うということなんでしょうかね。後高来一切愛持ちまじく、さて今般の儀は五度御道順支給、支給なんですね、 至急恩模様取り替え、恩小安ですね、仰せつけられ、つけられ、何ですかね、つけられ畳替えですね、畳替えなどはもちろん、前書の品の新規、扱い立て相撲間もこれなく、あり相撲、まあ、なんとかなんとか、あり合わせですね、あり合わせの品相用い、残念、このことに相撲と、急のことだったので畳替えなどもできなかったし、それからあり合わせの品で対応したんです、誠に残念なことであります、せっかくの機会だったのにあり合わせの品で対応しましたということ書いてある。で、御出迎え天ヶ沢神殿地境朝神氏も、朝神氏もさっきもそうですよね、で無刀刀は刺さないで朝神氏も着て草履を履いて、いたのが本田蔵之丞、それから道新之丞、それから年寄りですかね、金右衛門、それから自在門平左衛門、ここまでは朝神氏もで、草履履いてお迎えしたと。で、羽織桃引きですね、羽織を着て袴つけてないんでしょうかね、で桃引きを履いて、草履を履いているのは百姓代、神兵衛六左衛門他でありますと。この出迎えたスタイルも何着て出ましたということも記録されています。こうやって、今度は朝廷の方の使者を迎えている、まあ、完全に新政府に対する気遣いというのがここには出てくるわけですね。はい、お願いします。8月ですからね。で、これは今度ですね、恐れながら書きつけを持って、願い上げてます。金、50両なりということを八代田村の百姓盗作八左衛門で、自左衛門三条民政局ですから新政府型です。新政府型の方に、明治元年、この明治元年になっています、11月19日と、こういうふうに、ここに50両のお金を差し出している。こういう村々の人たちも、まあ、ここにはもうとにかくなけなしの金なんだけども工面して用立てたんですという趣旨のことが書かれていますが、そうやっていろんな村の人たちが新しくできた新政府の役所の方に献金をするという様子が見えます。お願いします。で、ここでは今度は北越戊辰戦争で小須戸地域の人たちはどう動いたかということですね。まあ、戦争が7月ぐらいまでずっとあったわけですけども、そこでまず一つは北越総合隊というのは勤王型です、新政府型です。そこに所属をして参加した人がいましたということで、その記録がやっぱり残ってたんでしょうね。それを水口先生こう書かれてます。まあ、後で見てみたいなと思われる方はこのページを参考にしてください。小須戸町史のページです。で、挙手隊というところに吉岡清舟22歳、これ庄屋のうちですよね、小須戸の庄屋の人は そこに所属をしていたと。で、須藤さんという人も長州の部隊に所属をして新潟や赤谷で戦闘したと。新潟高校の前のところに戊辰戦争の時に碑がありますよね。もしそっち行く機会があったら見てみなさればいいわけですね。なんだっけ、庄内藩が戦った、庄内じゃなかったっけ、あれはちょっと忘れた、大学山形の方の兵隊が戦ったその日です。で、金装隊というところに所属したんですね。 それから北進隊というところに所属をして戦った人もいると。ここでは小向かいの人、小須戸の人、腕こきの人、それから小須戸の人などがここに所属してたことがわかると、こういうんですね。それから柴田藩重隊、最初はこれ旧幕府型です。で、何回も言いますように最初は旧幕府型で、柴田藩が新政府型にこう変わるわけですので、その後は今度は新政府型に変わっていくわけです。でそこに借り出された人としては、吹田の人、小須戸の人、新保の人、天ヶ沢の人などずっとこういろいろ見える。で村松や三つ家や村松などで戦ったというのは、これは旧幕府型として新政府軍と戦ったんですけど、負けて帰ってきたんですね。この人たちもそう、5月の時点では旧幕府型です。ずっとそんなのありますね。 でもやがて今度は柴田が新政府が変わると、そちらの新政府側の医者をこれ介護警護して会津の方へ攻める側に今度は回ってるわけですね。そういう人もいたということです。一緒にこう言ったんですかね、はい。で戦った人がさっき出てましたけども、今度は荷物運びなどで実際に働いた人もいると。これも同じです。立場は変わるわけです。で吹田村で松右衛門という人、この人は見つけ行ったけど、そっちが敗れた後は長州藩ですからね、新政府側の人の、まあ、お手伝いをしていると。で伊左衛門であるとか次助という人がどこの人か分かりません、分かりませんけど、吹田の150年ぐらい前の人たちで実際にこう荷物を運んだりしている人がいたということは分かります。で小向かいでもこんな大勢の人の名前がこう載ってますので、もしこう自分家のご先祖様かな、あれどっかの人のご先祖様かなという心当たりの人は、このページをもう一回見てみなさればいいかも分かりません。相当大勢の人がこう乗ってます。はい、お願いします。これ全部網羅的に挙げましたので、そちらにこう乗ってますね。小須戸の町の人、それから腕こきの人、新保の人、龍源の人、天ヶ沢の人、鎌倉の人、それぞれにいろんなことをして大勢の人が、まあ、この戦争のに、まあ、参加させられてるって言った方がいいのかもしれないね。こうやって荷物を運んだり、しているということが分かります。結構会津まで大勢行ってますよね。会津や庄内までこう行ってる。はい、お願いします。で今まではだいたい慶応4年明治元年の話です。相当いろんなことがこう分かったなというか、この本田さんの資料で分かるなという感じはしています。実際、柴田も含めてこっちの方が、それから柏崎がそうだったわけですので、旧幕府型だったところが、その、まあ、大越列藩同盟というのを結んで戦った東北越後も含めての勢力が敗れると、今度は新政府型の人たちがこっちへ入ってくるわけですので、その人たちに、まあ、気遣いをしたり、あるいは実際に労働力を提供したりしているということが、まあ、分かるということが今までの話です。で今度はもう少し、この戦争終わっていくわけですね。終わって新しく今度東京が首都になったり、それから藩籍だんだん藩がなくなっていくんですね。 ここで廃藩置県行われます。そこまでは柴田藩あるわけです。で、柴田藩最後亡くなるのは、まあ、こう4年、明治4年になるわけですけども、そこまでは残っていく。柴田の殿様東京へ移るとなんか書いてます。で、柴田一旦柴田藩が柴田県になった。で、柴田県が今度廃止になって新潟県になるということで、この辺も明治4年から新潟県になっていくわけです。で、こういう中でいろんなことがありますね。柴田藩、まだ柴田藩ある時です。柴田藩の殿様がこの辺こう巡回に来たんですね。で、本田さんのところにお休みになったという記録が残っています。それから西禅寺ってありますよね。その西禅寺の住職の道英さんという人が殺されたという、そういう事件があったというのも、これ柏さんも書いてあるんですが、本田さんの記録にしっかり残ってます。それから本願寺の神門関、本願寺の、まあ、中心になるお坊さんでしょうね。その人たちもこっちの方巡回してくるんですね。で、本田さんのところで来て明願寺で泊まったり、明願寺が接待したりしている。明願寺っていうのは大柳さんとこのお寺さんですからね。そういうのも後でこう出てきましょう。はい。そんなことを今度戦争が終わった後の話お願いします。それから今度は5年くらいになると徴兵令が敷かれるんですね。あといろいろ警察だとか郵便局とかいろいろこうできていきますが、その徴兵制のところでちょっと面白いのがあったんですね。穴沢豊三郎という人かな、これ八代田の人ですが、この徴兵されるんです。で、その人は西郷さんたちと戦うんです。戦って亡くなるんですね。そういうのことが、この記事そのものは、本田さんのところに書かれてませんが、小須戸町史に書かれてましたので後で紹介をしましょうということです。で、西郷さん私学校を作ったりして、だんだんこう新政府と戦う、佐賀の乱なんてのはもう戦ってますからね。お願いします。西南戦争の準備ができてくるっていうかね、まあ、いろんなことがこうあって、この辺では小名島が小須戸から離れるんですね。もともと小須戸分だったのが、これはほら小須戸から分離していきます。で、西南戦争で西郷さんが敗れた。で、その時にさっきの穴沢豊三郎を戦死しているというふうなのがありますので、こことの関わりがこんなに。で、その西郷さんの戦争が終わると、明治天皇が北陸御巡行でまた本那都のところで休憩したというのが残ってます。はい、お願いします。これは明治に代わってさっき話をした柴田の殿様ですね。柴田の殿様が溝口ほうきの神様が4月の5日に本田さんのところに昇級しされたという記録です。で、お茶代金これ3ですかね、金300匹ですね、300匹下し置かれ候ということを書かれています。お付き添いは御家老の溝口湯芸様で、御用人の御守護ですね、お守り役ですかね、酒井和馬様、入江八郎左衛門様などいう人がお付きできましたと。で、上段床白木三方のしと、で、掛物式、これ鷹の絵なんですかね、で、刀掛けがどうのとか、タバコ盆がどうのことか、いろいろやっぱ書かれてます。お菓子、 長岡越の雪、これありますよね今ねそれをお菓子を、これを提供しましたと、こういうこと書いてあります。で新しく新規新規なんて新しくこう作ったんでしょうかね、いうのが分かります。
柴田の殿様が巡回してきたとこいうことですね。はい、お願いします。
あ、これは西禅寺の住職が変死したという、これをやっぱ三条に出先がありますので三条の民政局の方に、届け出ている。西禅寺隠居仏願というんでしょうかね、仏言だか仏願だかという、これ前のお坊さんなんですよね。で百姓代だの今度百姓が庄屋がどうのこと、村役人が連名でこう出してる。でこれは戊辰戦争と何も関係ないわけですけども、そういうことがあったということで参考までです。差し上げ申す本受け書のことと、当村西禅寺、住職ですね、道営猿22日古津村あざあぜあざて半手ですか、あぜてですかね、にて変死まかりあり候ところ古津村村役人中、より掛け合い腰候につき、とりあえずまかり腰、道村役人中立ち合いの上見聞いたし候ところ、道営に相違御座なく候官早速御、何起き御何とか起き申し上げ候御慎みかな御慎み起き申し申し上げ候ところ御見師として古津村へご出役逐一ご見分ならすなし下され候上追って、相手愛知り候、までかな、私どもへお願いの上、仮埋めですかね、仰せつけられ、受けたまりる埋め向き、恐れ入り盾祭り、これによって、御受け印差し上げ盾祭り候以上かな、まあ返信してで古津村の村の人たちからこう言ってきた、で自分たちが調べに行ったらそれに間違いなかったということで、でまあとにかく仮に埋葬するということはしましたということは書いてあるし、この後どなたをじゃあ新しい住職にするんですかというふうなことをこういろいろこう相談しているわけですね。で消防寺のにのまあ何て言いますかね、消防寺の住職さんじゃない坊さんから来てもらうことになるんです。そういうことも細かくこう書かれています。まあここらは亡くなったというそういうところだけ紹介しますが、そういう坊さん亡くなったなんていうのもここでは書かれています。これ使用日記です。はい、お願いします。これは本願寺の新門主様が今度来月明治3年の5月ですね、5月2日頃当村御継ぎ立て御小安また当村地内あざ長峰というところですかね、八代田の方に長峰というところですか、その長峰というところで野立てをすると。
長峰とかとかありますか、
あとで野立てができるところかどうか八代田の方どうぞ調べてみてください。新しくその本願寺の東本願寺ですね、東本願寺の門主になった人が巡回に来て八代田に出宿小休止すると、で長峰というところで野立てをすると、で湯茶の儀洗礼の塔前もあったんですよね、横川浜村 明願寺より、差し出したき旨、申し出、申し出候願願いの通り仰せつけられ、なし下され、なし下しおかれ候なしおかれたく候とかこうなってる。まあ、恐れながら書きつけを持って申し上げ奉り候以上と、これも村役人がこの水原のこの水原の管轄になっている、ね、三条や鴨の民生局が廃止になって水原が水原のあのありますよね、あのなんていうか高台のところがね、あそこ役所があったわけですけども、 そこに報告をしています。まあ、明願寺がそのお茶の接待をしますということを書いてます。明治3年くらい頃です。はい、お願いします。で、徴兵令が敷かれて、これ穴沢小柳家文書のところに徴兵取り調べ書き上げ帳控えですけどもね、鎌倉神殿というのがあるとこういうことですけども、ここに八代田村出身の穴沢豊三郎という人がいたと。でその人は6月6日に6年ですね、6年6月に新潟永所に入隊したと。永所通りってところ残ってますよね、地名でね。でそこ、まあ、新潟に行って、そして明治10年西南戦争が勃発すると穴沢は出征したと。で第4旅団へ編入されて薩摩軍西郷軍との戦闘に加わったと。で熊本県山本郡なんですかね、なんとか口、木止め口ですか、攻撃で戦死したと。だから西南戦争にこの辺から行って、亡くなった人がいたと。西郷さんのあれなんか見るとね、西郷軍とあの政府軍でわーっと戦ってるところ勢いよくやってる、 それを私らはテレビやなんかで見て、おお戦ってるという思いでしか見ないけども、でも実際にはその中にこの辺から行った人もいたと。ということは他の地域もいたはずですよね。こうやってあの徴兵制が敷かれて、それにで兵隊になっていった次男三男の人です。多分農家の次男さんなる人です。長男は行かないでいいんです。で、そういう人の中で参加して亡くなった人も実はいたんだということですね。で この亡くなったことについては、給付金が出なかったというんですね。けれども後で、却下された。その後明治26年十何年も経ってから、やっぱ年額これだけののが支給されたということで、まあ、戦死した人に対する手当が後から遡って出されたということも書かれています。この辺から西南戦争に参加してもいてもいたんだねということが分かりました。はい、お願いします。でこれは今度は最後ですね、明治11年になると明治天皇がこの辺ご巡行されるわけですね。で、そこに、ずっとこうやってきた798人、この人たちがまずここ辺こう書いて、入り方はこう書いてますけどね、柴田からそれから新津へ来て、新津から八代田通ってで鴨の方へ向かっていく、そういう途中に八代田本田さんのところに小休止したと。でその時の使われた品が残ってましたので、こうおこやすとい こう看板、それからなんかグラスもありましたね。これでこうなんか冷たい氷砂糖氷水みたいなのを飲んだとかっていう、そういうことが書かれてました。でお金もこうもらったんですね。これちょっと大きくできますか。ここお金をもらったのもここへこう、もっと出ますね。ここ何かこう書かれてますね。金何両、金何両とかでこう で、これは旧道の方の写真ですね。ということで、まあ以上かな。ここまでです。まあ明治、江戸から明治に変わった、その時に、この辺のことの動きが結構細かくこう八代團田さんの資料を追っていくと分かる。で、作っていて面白かったと、まあ面白いって楽しいとか意味ではなくて興味深かったのは、とにかく戦争が中越でやっている時、中越地方長岡などでね行われている時、こっちの人たちがどんどん向こうへ向かってこう行ってる、矢印書きましたよね、向こうへ流れていく。ところが向こうの方の戦争が一段落し負けたりすると、今度あっちからこっちへ人がこう流れてきてる、でその途中コス道を通っているということが、非常に興味深かったですね。それからあの柴田がこう最初は大越列藩同盟という、幕府型だったんだけども、それが、寝返ってというふうに言ったらいいと思うんですけども、変わって新政府側に立つと、今度あの旧幕府型に立って戦闘に行ったり荷物運びしていた人たちがコロッと変わって、今度は新政府側になって働いていくということで、あのやっぱ一般の人たちというのはね、その時々の勢力の中で生きていくしかないかなという、頑張って生きてる人も総務隊なんかになって頑張ってる人もいたけども、けど大方はやっぱその流れの中で順応して生きていった。でも大変だったろうなと思いますよね。あっちへお金出したりこっちへお金出したりしてるわけですから、そういう細かいことがあのよく見ていくと分かるというのが今日のところ。以上です。